就是开始用户南南三句能量。所以你看下面的都被说了，几乎都没听。你看下面的几句话安全来。所以我们说的就是那个手卡。但是你看下面的安全来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来所以啊，你看下面的都是说啊，你看下面的都是有些都是单词的形态的。所以你看看嘛，大概有些都是单词形态。你看下面的话，从那数字，就是啊，连词后的从那的形态，我用的是普通的开头的形态。那它从下面的又单词形态开始多干嘛呢？下面的你看下面的都是说啊，就是开始多干嘛？因为你几乎都没听过那个词，几乎都没听过那个词了。你看下面的都是有个词，那它几乎都没听过那个词了。你看下面的都是有个单词的。来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词有单词的，来电的单词実際に一の企業では、個性を表現した服装で面接に来てくださいなど、特殊な指示が現れます。例えば、デザインや高い関係など、未適切な要求される職業の場合です。未適切を確認する機関として、管理でも構わないとする面接も一部には存在します。ただし、それはあくまで一の企業に限った話です。一般企業の面接において、おしゃれは控えた方が賢明です。みなしなみとおしゃれは目的が異なるからです。みなしなみとおしゃれの違いは何か。みなしなみとは社会性を表現するための服装です。おしゃれとは自分の趣味や個性などを表現するための服装です。同じ服装でも表現の目的が異なるのです。面接で必要なのは相手に快感を与えず、社会性が伝わりやすい服装。すなわち、おしゃれではなく、みなしなみなのです。誤ってお社員を強調すると、割り込みに判断される場合があります。自己主張の強い、迷惑をかけやすい新入社員としてふさわしくないなのです。どの話なみでは、あきが弱いと思いますが、誤解です。どの話なみは、社会性を維持するのに最も強力な服装です。特徴はなくていらっしゃいませんが、これほど相手に安心感を与える服装はありません。香水やアクセサリーは控えましょう。目立つ考えや、あるいは目も不要です。社会人らしい考え方を落ち着いた目で十分。就職活動の面接では、相手に快感を与えず、社会性を維持できる服装が大事なのです。みなしなみと社員の違いを理解する。就職活動社会人の皆さんとして、ハンタチを意識を持つのは常識です。当然、面接でも持参しようと言いましょう。ただし、ハンタチや意識は人的な言い訳ではありません。気をつけたいのは、用途、誰です。ハンタチは安物でも構いませんが、用途、誰は要注意です。例えば、キャラクターのや、あるいは誰のハンタチです。プライベートで使う分にはいいのですが、面接では社会人らしい知識でした内容を収まれるでしょう。意識も、意識からもらった広告品の配分は要注意です。私生活で使う分にはいいのですが、面接では何らかの誤解を与える可能性があります。ハンタチの意識も、意味や、誰は印象に影響するため、選び方が大切です。ハンタチの意識も、面接では滅多に見られませんが、絶対見られないこともありません。汗を拭くときにハンタチを使うこともなることはないだろうと思ったことに限って見られるのはマーティンの法則です。些細な点ですが、念のため配慮しておく方がいいでしょう。ハンタチの意思も社会人らしいことを誰をやります。特にこだわりなければ、誰は余計な癖を感じさせないように安心です。要は最も清潔感のある意思を選ぶと好印象です。ハンタチや意思は落ち着いたことを誰をやる。就職活動におけるなしなの37。その4、スーツは自分の判断だけで選ばない。スーツの購入でよくある失敗があります。自分の判断だけで選んでしまうことです。もちろん自分の判断で選ぶのは当然ですが、問題なのは自分の判断だけという点です。学生が自分の判断だけで選ぼうとすると偏った視点になりがちです。サイズ重視、デザイン重視などです。スーツを選ぶ際、就職活動における標準とは異なったものであるのです。自分の判断で選んだスーツが就職活動にふさわしいとは限らない。サイズもデザインも自分では普通と思っても一般的には非常識かもしれません。社会人の経験であるため、就職活動用のスーツを選ぶとき判断を誤りやすいのです。そこで頼りにしたいのが店員です。スーツを購入する際は自分の判断だけで決めるのではなく、店員の意見も参考にしましょう。就職活動をするのですが、どんなスーツがおすすめでしょうか。装置はあなたの雰囲気やサイズに合ったスーツを案内してくれるはずです。ベテランの店員は就職活動用のスーツについて豊富な知識と経験がありますから、まず間違えることはないでしょう。もし自分の判断に自信がなければ、すべて店員に任せても構いません。特に、クリマリアやアリオナサのサイズは自分だけで判断せず、クリマリアの方が安心です。自分の判断だけで選ばないことです。自分の常識はまだ不十分であるとして、店員の意見を取り入れた方が失敗を防げます。自分の判断だけでなく、店員の意見も参考にする。就職活動におけるなしなの37。その後、就職活動に高級ブランドは不要。就職活動で高級ブランド品は必要でしょうか。高級ブランドバッグ、時計やスーツなどです。高級ブランド品を身につけておけば、一般人物になるのではないか。そう思う人もいるかもしれません。しかし、就職活動で高級ブランド品は不要です。むしろ、抑えた方がいいでしょう。高級ブランド品は、あれが大変な印象的です。ギャンブルとしたデザインや大きなロゴは少し安い気に感じます。高級ブランドによる、あれが安い気に感じる大手に移り、面接官は心象を悪くすることがあります。水商売の面接ならまだ分かりますが、一般企業の面接では高級ブランド品の作業は避けた方が無難です。本人にとって普段から身につけているものでも面接の際は控えるのが無難です。高級である必要はありません。面接では普通のスーツ、ビジネスバッグ、腕時計などを身につけましょう。視聴性でも間違いないことです。視聴性なら高級ブランド品ではなく、高いんです。言葉遣い、態度、能力など、内面に関わる点を意識した方が、はるかに印象が良くなります。就職活動では高級ブランド品を身につけるのは避ける。就職活動におけるなしなの37。その6、面接は私服で構わないということを本気にしない。面接は私服でも構いません。新しい服装で来てください。そうした上で面接を告知されることがあります。自由な服装で良いな私服でいこうと思いますが、要注意です。振り込みの言葉を確認してください。必ず私服、通勤時など私服を調整していながら指導に自服で必要があるでしょう。デザインおしゃれ、自由などを意識する企業では私服による面接が行われることがあります。ファッションセンスも仕事に必要な能力の一つ。大型の私服を見ることでファッションセンスを確認したいと思います。しかし、私服でもいい、新しい服装など試すような条件ならスーツなんです。私服でも構わないというのはビッグサービスです。相手の姿勢を確かめるために使っていることです。本当に私服で面接に行くから、場を感じている印象になりやすいため注意です。私服による面接に参加されていても、デザインおしゃれ、自由などを意識する企業を除き、基本はスーツです。真剣になって就職活動に取り組む様子をしっかり表現できます。たとえ本当に私服でよかったとしても、スーツは原点になりません。やはり就職活動の基本はスーツ。しわのないスーツはかっこよく見られます。スーツ年金、必ず私服と、注意されていない限り就職活動のすべての場面でスーツが基本と考えてください。第一印象は一番大切です。面接は丁寧な選択をやれば間違いありません。私服でも構わないと、前から面接でもスーツを着ていく。就職活動における面接の37。その7、自分の個性を表現するのは手持ちの不安なん。ある業界の面接では私服面接が行われることがあります。ある業界はファッションセンスも能力の一つ。大御所の管理を見ることでファッションセンスを確認したいと思います。さて、私服面接を終わればどんな服を着ていこうか迷うことですね。ここで良くなるのは大事な面接ですが、新しい服を着て新鮮な気持ちで面接に挑もうと考える人も多いのではないでしょうか。自然な面接ですが、ここに注意があります。新品の服を買い始めて社長を思い出してください。きっと心の中に落ち着かず気持ちがそわそわするのではないでしょうか。こうした状況が面接でも起こるようです。新しかった服は気持ちや雰囲気がまだよく分かっていません。着慣れていない服を着ていると気持ちが落ち着きにくくなり面接に集中しにくくなるのです。こうした状況を防ぐため、私服面接では新しかった服より手持ちの服を買える方が安心です。手持ちの服の方が慣れているためリラックスしやすく面接にも集中しやすくなります。新しい服が印象に言われではありませんが、急なリスクを確保しておく必要があります。自分の個性を表現するには手持ちの服が一番です。私服面接は新品の服ではなく手持ちの服から選ぶ。就職活動における皆さんの37。その8、私服で面接を受けるときの心がけ。面接ではスーツが基本ですが、例外もあります。ある業界やファッション業界などの面接では私服による面接が強要されていることがあります。スーツは現金、自由な服装でお越しくださいなどです。場合によっては私服で不用意識される場合もあります。ある業界やファッション業界に就職するならファッションセンスも重要な確認ポイントの一つ。ファッションセンスを確認するために面接でも私服で不用意識されることがあるのです。さて、指示の通り服装は自由でいいのですが、服を選ぶときに工夫があります。服装の一部に小企業のブランドを取り入れてみてはいかがでしょうか。例えば、A ランドの企業の面接なら A ランドの服装を着て面接を受けます。自社ランドの服を着ていれば、大御所がそのブランドの声を寄せていることが伝わりやすくなります。普段から見せている印象も出やすくなるでしょう。ただし、いくら小企業のブランドでも、やはりあるものは不適切です。小企業のブランドを選ぶ場合も、シンプルで落ち着いた範囲が適切です。自由な服装という条件を生かして、アピールポイントを変えましょう。私服面接では、余裕があれば、小企業のブランドを服装の一部に取り入れる。就職活動における皆さんの37。その9、癖の人は面接前、ストレートカーを受けるべきだ。生まれつき、髪の毛が縮れている人がいます。癖です。面接では、見た目が大切です。面接前は、皆さんに求めますが、髪の毛も注意になります。癖の場合、面接の印象を少しでも良くするため、ストレートカーを検討する人もいるのではないでしょうか。まっすぐ伸びた髪の毛の方が美しく、チェックも見えるように思います。もちろん、ストレートカーを変えたい人は自由ですが、必要ではありません。面接で大切なのは清潔感です。癖が増えてと思うのは誤解です。 本当にストレートパーマが必要なのかよく考えてみましょう。癖でもきちんと髪を増やせば清潔感が出せます。金属みたいにバブルでバブルになるです。生活用の種類や使い方を工夫してみるのもいいでしょう。髪を少し短くするだけでも癖の様子が見やすくなり、だいぶ印象が変わるはずです。清潔感が出ているなら癖は問題になりません。癖を問題にするというより清潔感が出せる工夫を行いましょう。癖でも清潔感が出せる努力をする。就職活動における街並みの37、その10、漫画には面接にくいのか。人によっては漫画を好む人もいるでしょう。昔から漫画を続けていた人は就職活動中も漫画にはまだいたいと思うはずです。一方、少し目立ちやすい髪型であるのも事実です。漫画には面接にくいのでしょうか。まず漫画には面接で好ましくないとは言い切れません。街に出て様々な店を見てみましょう。漫画で働いている正社員、アルバイト、派遣社員など大勢見かけるはずです。大勢いるということは不意になるとは限らない情報です。大切なことは漫画にした時の雰囲気です。面接では清潔感のある漫画が大切ですが、漫画にも同じです。漫画にした時に爽やかで清潔感のある雰囲気があれば問題にはありません。スキンケアや身だしなみの徹底すれば漫画にも印象よく見せることができます。ただし、印象や雰囲気が悪くなると工夫しても漫画に合わなければ髪を伸ばす方が好ましい場合もあります。漫画にした時の雰囲気は第三者に確認してもらうといいでしょう。おや、先生、友人などです。漫画にいたかどうかと単純に考えるのではなく、漫画にした時の雰囲気という前提で考えることが重要です。漫画で面接を受けるなら爽やかさと清潔感を徹底する。就職活動における街並みの37、その11、眼鏡をかけていると面接で印象が悪くなるのか。眼鏡をかけているとイメージが悪くなる。面接で不意になる。そんな噂があるようです。面接の中にわざわざコンタクトレンズをする人までいるとします。目は訴える力も強いため相手に与える印象も大きいような気がします。実際はどうなんでしょうか。もちろん目で面接が不意になることはありません。目は身だしなみのマナーに関していません。コンタクトレンズにしたい人は自由ですが、面接の中にわざわざコンタクトレンズに変えるのは大げさです。面接でも堂々と目をかけることができます。ただし目のタイプには注意が必要です。ファッション性やブランド名に見合わせる目は不適切です。色のついたレンズ、太すぎるフレーム、カメラのフレームなども避けた方が無難でしょう。面接ではできるだけシンプルな目が好まれます。目に限らず就職活動ではあるさに目立つ身だしなみは避けた方が安心です。身だしなみは全般的にシンプルを選ぶようにしましょう。目はファッション性やブランド名に見合わせる際は避けシンプルなタイプにする。就職活動における身だしなみの37、その順に髪を染めたまま面接を受けてもいいのか。普段の自分の現場を、普段から髪を染めている人はいつも様子で面接を受けた方がいいと思う人もいるでしょう。確かに普段の自分という点では一つの考え方です。偽りのない姿を見せる方が面接官の応募者のことがよくあるでしょう。しかし、ビジネスマナーという点では注意が必要です。マナーとは何か。マナーとは相手に控えたまま与えることなく、物事のやり取りをスムーズに推進の動作品です。では、マナーとは誰のためのものか。マナーとはお互いのためなのです。テーブルマナーも電話マナーも担当総裁のマナーもお互いが気持ちよくやり取りをするために存在しています。その点から考えると、ビジネスの場で髪を染めていると自分にとって良くても相手に控えたい場合があります。確かに髪を染めるとおしゃれですが、おしゃれであることがないように仕事を甘く考えていることが伝えやすい。お互いはサービジネスの場で仕事を感じている姿勢を見せるのは好ましくありません。自分では真剣のつもりでも髪を染めていると仕事を甘く考えていることが伝えやすくなるのです。それから髪を用意している企業もありますが、あくまで一部の企業です。一般企業の場合は黒がスタンダードです。アジア人ならビジネスマナーとして良い髪の毛が最も好印象です。確実に役に印象を下げたければ黒を染め直す。就職活動における身だしなみの37、その13、面接で心がけたい男性の身だしなみのマナー。髪、長髪、前世、ボサボサした髪など見られた髪などは NG です。髪のトーンは黒髪と反発です。生活用サンダーはいいですが、清潔感が出るように心がけましょう。メガネ、ファッション性やブランド名に見られた眼鏡は NG です。できるだけシンプルな眼鏡が好ましいでしょう。ヒゲは NG です。伸びの長い人は電池ケーブルを持参して面接直前に沿うようにしましょう。爪は短く切っておきましょう。爪の長さは1ミリ以下になりそうです。スーツ、自分の体型に合ったスーツを選びましょう。ストライキや細身が強調されたスーツはファッション性が高いためふさわしくありません。ふさわしい色は黒、ブラックで紺です。ボタンはシングルの3つボタンがありそうです。上の2つのボタンは止めて、一番下のボタンは外しておくのが基本です。スーツは事前に予約して着替えておきましょう。ただし、面接直前は足には縛らないように注意です。服が出やすい人は面接直前肩の毛を落とすようにしましょう。ポケットのものを入れすぎると膨らんで苦しくなります。基本的にポケットには半端と1種類がいらないようにしましょう。ポケットの蓋は外に出しておくのが基本です。ワイシャツ、派手な色や柄は NG です。ワイシャツの色に決まりはありませんが、できれば足のシングルのワイシャツになりそうです。シミや縛らないようにしましょう。ネクタイ、ファッション性やブランド名に合わせるネクタイは NG です。清潔感のあるネクタイが正しいでしょう。最も無難なのは青のスライドです。ベルト、ファッション性やブランド名に合わせることは NG です。黒からファッション性やブランド名の最後は NG です。色は黒が基本です。面接に必要な書類を入れられるよう、A4 サイズの書類が収まるビジネスバッグが相応しいでしょう。アクセサリー、一切のアクセサリーは面接にふさわしくありません。時計は必要ありませんが、できるだけ身につけておくことをお勧めします。面接は公式のバナーで時計を身につけておくと印象が良くなります。ファッション性やブランド名の目立つ時計は避けシンプルなタイプをお勧めします。バンドは黒か玉から選別シルバーを選びましょう。靴、サンダル、スニーカー、ローカーなど、カジュアルな靴は NG です。ビジネス用のシューズを履きましょう。こんな流れそうですが、合成者で十分です。事前に靴を磨いて清潔感のある状態にしておきましょう。靴下、黒もしくはスーツと同系用を選びましょう。短めの靴下は着席するときから見やすいため要注意です。長めの靴下を選ぶと安心です。男性の身だしなみのマナーを心得る。就職活動における身だしなみの37、その14、面接で心がけたい女性の身だしなみのマナー。髪、基本は黒髪です。髪型は長髪でも4分でも構いませんが、清潔感が出るようにしましょう。おじいした時、髪の前にかからないよう、髪が5分で垂れることをお勧めします。メガネ、ファッション性やブランド名に目立つメガネは NG です。できるだけシンプルなメガネが好ましいでしょう。メイク、派手なメイクは当然 NG ですが、人間メイクも印象も変わりやすいため注意です。軽くて清潔感のあるメイクを心がけましょう。爪、マニキュアは OK ですが、要注意です。派手な色は選ばず、透明やベージュなど自然な色がいいでしょう。スーツ、自分の体型に合ったスーツを選びましょう。ふさわしい色は黒、ダックで紺です。面接直前は染みが染まないように注意です。服が出やすい人は面接直前、肩の毛を落とすようにしましょう。ポケットのゴムを入れすぎると基本的にポケットには半多少一種類が見えないようにしましょう。ポケットの蓋は外に出しておくのが基本です。ワイシャツ、胸元に出しすぎたり、クリアや色んなついたり、ツーワイシャツは NG です。白のシンクルなワイシャツが出そうです。シミや縛らないようにしましょう。スタート、ストライクが出るタイプは NG です。基本はタイトスタートです。タイトの長さは膝から少し隠れるくらいがふさわしいでしょう。パンツ、パンツの場合シンプルなストレートラインを選びましょう。裾はシングルでもダブルでも構いません。裾が短すぎたり、長すぎたりしないよう、寸胴をきちんと合わせておきましょう。カバン、ファッション性やブランド名に合わせるタイプは NG です。色は黒が基本です。面接に必要な書類を入れられるよう、A4 サイズの書類が収まるビジネスバッグがふさわしいでしょう。アクセサリー、一切のアクセサリーは面接にふさわしくありません。時計は必要ありませんが、できるだけ身につけておくことをお勧めします。面接は公式のバナーで時計を身につけておくと印象が良くなります。ファッション性やブランド名に合わせた時計は避けシンプルなタイプをお勧めします。バンドは黒か玉から選別シルバーを選びましょう。ストッキング、就職活動イコール黒というイメージが強いためストッキングの黒と考える人もいるでしょう。しかし黒いストッキングは目標を演奏する場合があるためふさわしくありません。ベージュなどからの良いストッキングを選びましょう。電線に穴が開いていないことを確認しましょう。良いストッキングを持参すれば安心です。靴、ハイヒールやヒールなどカジュアルな靴は NG です。ベストは黒のパンツです。ヒールは5センチが基本ですが、慣れていない人は3センチでも OK です。靴を磨いて清潔感のある状態にしておきましょう。女性の身だしなみのマナーを心得る。就職活動における身だしなみの37、その就職活動はスーツを着るのが基本です。会社説明会、OB、OG 顧問、面接などスーツを着るのが増えるでしょう。ただし、スーツはどれもいっぱい、よっぱい。形も色も同じようなものなので、今では差をつけると感じるのではないでしょうか。差をつけようと思い、デザイン性の高いスーツを選ぶのは好ましくありません。また、ブランドのスーツも不要です。デザインやブランドの目指すと、新人らしい自然な印象が失われ、かえって評価を落とす傾向があります。スーツでいろんな個性は出さない方が賢明なのです。では、スーツでは差をつけることができないかというと、そうではありません。スーツで差をつけるポイントは一つだけあります。清潔さなのです。スーツで差をつけるなら徹底的な清潔さもアピールしましょう。一つでも余裕を取る。一つでも違うのです。誰よりも綺麗なスーツでアピールしましょう。特に面接前はシャツのスーツのクリーンに出すといいでしょう。飲みたいものは顔まで立派に見えてきます。面接直前は手洗いで手や余裕なども入念に確認します。徹底した清潔さの意識ではより高い評価が得られるはずです。スーツは徹底的な清潔さで差をつける。就職活動における身だしなみの37、その16、スーツを着ている方が落ち着くと思うくらいスーツを着ない。学生が就職活動に向けて初めてスーツを着たときに相手に戻るはずです。独特の雰囲気です。自分は出しなくても服装は立派。平凡な自分がスーツを着ただけで立派に雰囲気を大きな人に困惑します。 その中の制度を示す通知をしているとき、意図しない動きになる人がいます。通知に慣れていないと、言葉や動きが不自然になりがちです。面接の時だけ通知を聞けばいいと思いますが、注意です。面接でいきなり通知を聞くと、違和感に圧倒されます。ロボットのような意図しない動きになるでしょう。肌内障を治っているような感覚になり、落ち着かなくなるでしょう。思ってもいない発言をして、後悔してしまうかもしれません。ただ、でさえ緊張する面接を余計に緊張させるのです。必要なのは何です。面接前までにできるだけ通知を呼びして、感触や雰囲気に慣れておきましょう。通知を聞く機会を増やし、自分の体の一部になるがいいと思います。通知を聞けるような落ち着くと、思うのがいいのです。慣れは自然と体に現れます。通知を聞けるにつれて、それにふさわしい顔つきや態度に変わります。面接でも通知の中に影響されることなく、受け答えに集中しやすくなるのです。通知を聞けるような落ち着くと、思うのがいい通知を聞ける。就職活動における身だしなみの37、その17、ピアスの穴があとは面接の選考に影響するのか。おしゃれなピアスは就職活動では好ましくありません。企業説明会や面接などピアスは NG です。誤解を防ぐため社員として接する場面ではピアスを外すのが常識です。デザインおしゃれ自由などを意識する企業を除き一般企業の面接ではピアスを外すのが鉄則です。さてピアスを外したとしても残ってしまうのがピアスの穴があると。ピアスの穴があとは選考に影響するのでしょうか。まず一つ言えるのはピアスの NG なのですが、ピアスの穴があとも好印象を与える可能性は低いという点です。もちろんピアスの穴があとだけで不採用になることはないでしょうが、少なくとも配慮になることはネタです。一度耳が慣れれば自然に穴が閉じまるに時間がかかるため面接の日までに間に合わない人もいるはずです。穴が閉じたとしても後まで綺麗に切るにはさらに時間がかかります。もし間に合わない場合は目立たなく工夫をしましょう。例えばファンデーションやコンシーラーなどを使えば目立ちにくくすることができます。また下にされているピアスの穴が後を隠すチームの有効です。特にピアスの穴が隠す以上しないという場合は目立ちやすいと考えた方がいいでしょう。完全に隠すことができなくても隠そうとする努力があれば印象を和らげることができます。ピアスの穴が後はファンデーション、コンシーラー、チームなどで隠す。就職活動における身だしなみの37、その18、ポケットが大きくつかむなら体に入れておく方がいい。上着やズボンにあるポケット、物を入れるためにあるポケットですが、何でも入れればいいわけではありません。ハンカチや衣装だけでなく、小銭や消しゴムなど余分なものまで詰め込むとポケットが大きく膨らみます。ポケットを膨らんだポケットは自然に乱します。ポケットの重さでスーツの大きさに一番できやすくなるメリットもあります。もしポケットが大きく膨らんだ状態なら体に入れておくようにしましょう。取り出すのに少し時間がかかりますが、自然な相手の方が重要です。体の前に立ってポケットの状態が自然でないか確認しておきましょう。もしポケットの様子が気になるような何も入れず、生地やハンカチは体に入れておくのも一番です。ポケットが大きく膨らむと物を入れすぎないようにする。就職活動における身だしなみの37、その19、男性でもメイクは必要なのか。男性の場合、基本的にメイクは不要です。男性でもメイクをすることもできますが、多くの企業では不自然という考え方が一般的です。役者やモデルなど男性でもメイクをすることも面接があるのも事実です。しかし、一部の仕事を除いて一般企業の面接では男性メイクは不要と考えていいでしょう。メイクをして面接もできますが、基本的に必要ないと考えるのがどうです。ただし、メイクは不要でも清潔感のあるスキンケアは必要です。例えば、次のようなスキンケアは男性でも心がけておくと安心です。1、余分な足の除去。危ない方は印象を損なう場合があります。危ない髪を使って余分な足を拭きましょう。2、眉の形を整える。やりすぎないというなら眉の形を整えるのもいいでしょう。眉の輪郭がくっきり整えるだけで顔の印象は随分変わるものです。シェフでしゃな印象を強調することができるはずです。3、ひげは男らしさの象徴の一つ。しかし、面接では不利な傾向があります。面接官によっては、ひげを平成と受け止めることがあるからです。清潔感のアピールしたければ、こだわりがない限り、ひげは綺麗に沿っておくのが無難です。4、乾燥肌の対策。乾燥肌という見方があれば、オイルや乳液などで保湿を心がけましょう。カサカサした肌より潤いと艶のある方が男性でも好印象です。5、吹き出物の対策。少しでも綺麗な肌を保つ努力をしましょう。綺麗な肌に清潔は関係ありません。吹き出物の中で不採用になることはありませんが、やはり綺麗な肌の方が好印象なのは間違いありません。少しでも綺麗な肌を維持できるよう、普段から食事や睡眠に気をつけることが大切です。男性の場合、メイクは不要でも清潔感のあるスキンケアは心がける。就職活動による身だしなみの37、その10、乾燥肌と長袖。面接でふさわしいのはどちらか。まず適しているのは長袖です。やはり面接では第一印象が重要です。人は見かけで判断される場合があるため、服装は特に気をつけたい。真面目で誠実な印象を与えるなら、長袖が適切です。半袖より長袖の方が社会人らしい風格を見せることができるため、好印象につながりやすくなります。状況の様子にできるだけ長袖をお勧めします。ただし、例外もあります。気温の高い日はもちろん半袖でも OK です。汗でびしょびしょになった場合では長袖とはいえ、不格好です。体温の汗をかくことが予想されるなら、過ごしやすい半袖の方が自然でしょう。半袖の場合、面接では上着を着ましょう。上着を着れば半袖を着ている状況が分かりにくいため、減点を防げます。状況の様子に半袖より長袖にする。就職活動における身だしなみの37、その11、上着は2つ分と3つ分がある。就職活動にふさわしいのはどちらか。一般的な上着は2種類あります。2つ分と3つ分です。2種類あるとあれば、どちらがふさわしいのか迷うところでしょう。結論であれば関係ありません。2つ分でも3つ分でも選考に影響することはありません。一般的には2つ分の上に多くいたしますが、決まりがあるわけではないため、どちらでも切ることができます。この点については自分の好みに合わせて選べばいいでしょう。むしろ気をつけたいのはボタンの止め方です。ボタンの数にマナーはありませんが、ボタンの止め方にはマナーがあります。2つ分でも3つ分でも一番下のボタンは外しておくのがマナーです。一番下のボタンの止めると相手に座ったり通過に座りやすくなります。上に止めるようになるため止めるのが一般的です。それならボタンの外せて外せばいいのではないかと思う人もいるかもしれません。もちろん、プライベートや配信などがいいのですが、面接は名誉の仕事とするからです。相手に対する尊重と敬意を表現するためもきちんと止めておく方が丁寧です。上に一番下のボタンは外しておく。就職活動における身だしなみの37、その12、もらった理解や就職活動に適さなければどうするか。就職活動中、内定を避難して、親や先輩からプレさて、親や先輩の方が待った理解をどうするかです。ネクタイが自分の好みであり、さらに就職活動に適したタイプがいいのです。早速、身につけて就職活動に出してみましょう。ネクタイが接着できましたら、助かりますね。しかし、親や先輩がプレゼントされたネクタイが就職活動に適しているとは限りません。時には就職活動に適さないネクタイの場合もあるでしょう。例えば、手渡しや春のネクタイなどです。また、個人的に苦手なタイプのネクタイもあるはずです。そんな時、プレゼントされたネクタイをどうするかです。わざわざプレゼントしてくださった人に申し訳ない。せっかくもらったのだから、使わないと失礼になるだろう。無理やり身につけることもできますが、人生を決める大事な就職活動に悪影響では意味がありません。もらった理解が就職活動に適切なら思い切って身につけない選択も必要です。親や先輩にはプレゼントの感謝でしっかり伝えればいいでしょう。理解を去っていたと伝えたときは、オーラードに進んで答えればいいでしょう。時々身につけています。大事にしています。と言えばその場を締めるはずです。この考え方は理解に必ず感じているとベルトケなども同様です。もらったものが就職活動に適切なら申し訳ない気持ちを切って身につけない決断も大切です。もらった理解が就職活動に適さないならあえて身につけない決断をする。就職活動における身だしなみの37、その13、腕時計をしない人でも面接では身につけておくといい。面接の印象を良くしたければおすすめのアイテムが一つあります。腕時計です。必須ではありませんが、できれば身につけておくことをおすすめします。人は見た目で判断されることがあります。腕時計は時間を確認しやすくなるメリットではありません。正義、誠実、真面目など数多くの根性を与えやすくなる効果があります。面接では少しでも自分の一般に見せる印象が必要です。履歴書に沿う方は言いませんが、見た目より一般に整えるのは自由です。携帯電話の時計機能が付いているため腕時計をしない人が増えてきました。普段は腕時計をしない人でも面接の時計で腕時計をして自分の一般に見せることができます。面接は公式のままです。時計を身につけておくと社会人らしさが強調できます。ただし、時計は何でも良いわけではありません。ファッション性やブランドに見合わせて選ぶ方が正しいシンプルな配慮を勧めします。腕時計を持っていなければ可能もいいでしょう。費用は高くなります。就職活動における身だしなみの37、その14、面接官はこっそりあなたの爪を確認している。面接前は必ず爪を短く切っておきましょう。服装だけに注意を向け爪のことを忘れないです。爪なんて見られないだろう、爪は選考に影響しないだろうと思うかもしれません。しかし、爪も身だしなみの一つです。面接官はこっそりあなたの爪を確認しているでしょう。面接官はこっそり確認するのが仕事です。人の間の様子は最後に現れる特徴があります。爪が伸びていると普段から身だしなみが悪く、身だしなみに正確に反映されていると考えるでしょう。もしくはそう誤解されやすくなります。せっかく服装に清潔感があっても指先が不衛生だと大事なのです。身だしなみの一つとして面接前は爪を短く切っておきましょう。爪は一気に見られそうです。面接前に爪の毛を忘れやすい人は爪切りを基準の一つとして持参するといいでしょう。面接直前は爪を短く切っておく。就職活動における身だしなみの37、その15、靴下は些細な部分だからその人の考えが伺われる。就職活動に強い人は靴下がきちんとしています。就職活動で着用する靴下は黒が好みな人です。ルーとして定められているわけではありませんが、事実上就職活動の定番になっています。黒や紺のスーツなら靴下もスーツのように合わせるのが好ましいコーディネートです。 自然にすることだけでなく、足元が統計上統一されるため足を長くすることもあります。さて、こういう話をすると、次のような反応をする人がいます。別にしろ、靴下でもいいだろう。面接官はそんなところまで見ていない。靴下なしでも採用になった人を知っている。確かに、ある意味の靴下を好むしないのも事実です。自分の好みを否定すれば、やはり気分が良くないのもわかります。しかし、靴下は些細なところだからこそ大切です。面接官は見ていないようで見ています。靴下を見るだけでその人の考えがよくわかります。ある意味の靴下を履いているのはそれがいいのではないかと考えているのでしょう。一方、今日は今の靴下を履いている人は些細なことも手を抜かないと考えているのでしょう。わずかにしないですが、考え方は真逆です。面接官が採用したいと思うのは、やはり些細なことも手を抜かないという人ではないでしょうか。靴下は些細な分ならその人の考えがよくわかる分です。些細な分なら定式ではなく、実質です。靴下を見ればその人の考えがわかるのです。就職活動の指令に従って靴下は黒から購入する。就職活動における身の37、その16、直感に先端がないビジネス用の靴は指摘者の内情に変える。ビジネス用の靴はいえ先端別です。素材、色、形、さらに値段も安いものから高いものであります。ビジネス用の靴を見ると数多くの種類があって選ぶのも業種でしょう。そこで注目してほしい点があります。靴の形状です。どれもいたような形状ですが、特に注目してほしいのは靴の先端です。直感に先端のない靴はありませんか。わかりやすいは学生体育館で言われたような形状です。直感に先端のない靴を見てどんな印象を受けるでしょうか。優しい柔らかい印象を受けますが、一方で指摘者の内情に変えるという点があります。人によっては幼い印象を受けることもあるでしょう。就職活動では社会人の印女性の場合はヒールやパンツなどが一般的ですが、形状に対する印象は男性の場合と同じです。靴の先端が適度に尖っていると足のシルエットがずっと伸びているように見え美しくなります。大人の社会人らしい空間が一層際立つでしょう。ビジネス用の靴は先端が適度に尖っているものを選ぶ。就職活動における身だしなみの37、その17、夏場に注意するのは汗だけではない。皮脂の手でも身だしなみの一つ。夏場に最も気になるのはやはり汗です。先ほどの長い汗は苦しいだけでなく、脳の原因にもなるため悩まされる人も多いでしょう。ハンカチでこまめに拭き取ったり、生活スウェイなどを抑えたりなど、こまめの手入れが大切です。さて、夏場に注意するのは汗だけではありません。汗をきれいに拭き取っても汗のように見えてしまう癖もあります。皮脂のです。汗は履いていなくても、顔中なしで出かけた様子は相手に不快感を与えることがあります。皮脂の特徴は気温の低い冬にも分泌されるんです。気温の高い夏の分泌が最も活発になりますが、気温の低い冬にも分泌されます。体質によっては寒い冬でも皮脂が過剰に分泌され、顔が出かけた場合もあるのです。体質から仕方ないと思うかもしれませんが、これでは個人の努力次第でできるはずです。皮脂の手でも身だしなみの一つ。余分な皮脂が出すような油取りが見えましょう。特に男から鼻の頭の B ゾーンは分泌されやすい部分ですから、有限な気が必要です。皮脂で買っている部分は油取りが見えて、余分な皮脂を取り除きます。皮脂の手では、切れ物の余分もつながります。清潔感のある肌で根性につなげましょう。余分な皮脂は取り除く。就職活動における身だしなみの37、その18、夏の就職活動でも上着やネクタイの着用は必要か。焼けつくような真夏の空、暑さから風、下から落ちる風、夏の就職活動は暑さの戦いです。下から落ちる風も、夜が明けたら相手に控えたのが大変になります。夏に上着やネクタイをするのは自然と考える人もいるはずです。確かに暑くしてれば動きにかなり使いやすくなるでしょう。もちろんそうあることは上着やネクタイをしなくても問題ありません。涼しい格好をした方がやはり就職活動もしやすいはずです。しかし、ある状況では上着とネクタイは必須です。社員と接する場です。例えば、企業説明会、OB、OG公の面接などです。就職活動は身だしなみが重要です。暑いのは理解できますが、過ごしやすい姿を出しない姿は紙一重。過ごしやすい姿をして出しないと誤解されるのは本でしょう。礼儀正しい印象を与えるためにも社員と接する場合は上着やネクタイを着用した方が好印象です。ただし、社員から上着を見ても構いませんと言われた場合は別です。暑くしい姿で見せるのも不格好ですから、今日ならば上着を見ます。社員と接する場合は暑くても上着やネクタイを着用する。就職活動における身だしなみの37、その19、面接でからのコンタクトレンズは許されるのか。手紙の状態を見るようなカラーのコンタクトレンズ。おしゃれの一つとしてカラーのコンタクトレンズを使っている人もいるでしょう。最初は目の変化においても毎日使っているうちに新たな小さな肉痛に感じるようになります。体のコンタクトレンズを普段から使っていると体の一部になったような感覚になります。興味が少し変えていれば前になると思う人もいるかもしれません。しかし、いくら新たな小さくてもやはり面接では外しておくのが難です。目の色が変わっていれば体のコンタクトレンズだとすぐ分かります。似合うかどうか問題ではありません。自分にとって自然に感じても面接官からは自然に感じます。目は会話で直視するんですが小さくても目立ちます。色のついた様子から遊ぶことが感じられ不満な印象を与えてしまうことがあるのです。おしゃれであっても社会人なしな印象と判断され減点の対象になる可能性があります。普通のコンタクトレンズはいいのですが、体のコンタクトレンズは使用した方がいいでしょう。面接でからのコンタクトレンズは控える。就職活動における身だしなみの37、その30、歯のホワイトニングで笑顔の印象を上げる。余裕ならば歯のホワイトニングはいかがでしょうか。簡単に言えば歯を白くすること。歯の表面の綺麗になり、科学的な漂白処置によって歯の色を上げ白くすることが一般的です。ブリーチングと呼ばれることもあります。漂白処置のため時間がかかれば元に戻りますが、1回の処置で3ヶ月から半年ほど白さを維持できます。面接が集中する時に合わせればホワイトニングの価値は消えるはずです。ホワイトニングをしてから調べれば笑顔を見せたときの印象が大きく変わります。面接で笑顔になったときの話を聞くと、やはり明るく爽やかな印象を与えるでしょう。わざわざ面接のためにそこまでやるかと思う人もいるかもしれません。確かに少し大げさな対策にも思いますが、どう受け止めるかは考え方次第です。わざから処置で話してもらうのは良くなるのは確実です。少しでも自分の印象が良くなり、特に俳優やモデルなどビジュアルを重視する仕事の場合は大きな業界効果も期待できます。ホワイトニングの効果によって面接が伸びたら投資した時間とお金は後から回収できるでしょう。費用が高いのは事実ですが、余裕ならば選択肢の一つに入れる価値があるのではないでしょうか。余裕ならば歯のホワイトニングをする。就職活動における身だしなみの37、まとめ、その1、身だしなみのことで仕事ができることは必須。その2、身だしなみと社員の違いを理解する。その3、ハンカチや皮脂は落ち着いたことから選ぶ。その4、自分の判断だけでなく、他人の意見も参考にする。その5、就職活動では高級ブランド品を身につけるのは避ける。その6、私服でも構わないと言われた面接でもスーツを着ていく。その7、私服面接は新品の服ではなく、手持ちの服から選ぶ。その8、私服面接では余裕ならば小企業のブランドを服装の一部に取り入れる。その9、癖でも清潔感の努力をする。その10、マナーで面接を受けるなら爽やかさと清潔感を徹底する。その11、メガネは化粧性やブランド名の選び方は避け、シンプルなタイプにする。その12、確実に役員証を避けたければ黒を染め直す。その13、男性の身だしなみのマナーを心得る。その14、女性の身だしなみのマナーを心得る。その15、スーツは徹底的な清潔感で差をつける。その16、スーツを着ている方が落ち着くと思うくらいスーツを着ない。その17、ピアスの穴やあとはファンデーション、コンシーラー、シールなどで隠す。その18、ポケットが大きく膨らむほど物を入れないようにする。その19、男性の場合、メガネは黒でも清潔感のあるスキンケアは心得る。その20、同等な許さに半袖より長袖にする。その21、上着の一番下のボタンは外しておく。その12、もらったネクタイが就職活動に適さないならあえて見つけない決断をする。その13、面接では腕時計を見せる。その14、面接直前は爪を短く切っておく。その15、就職活動の通例に従って靴下は黒から購入する。その16、ビジネス用の靴は先端だけでも狙っているものを選ぶ。その17、余分な皮は取り除く。その18、社員と接する場合は厚くても上着やネクタイを着用する。その19、面接からのコンタクトレンズは控える。その30、余裕があればあのホワイトニングをする。